ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2月11日は皆さんのふるさと日本の建国記念の日です。安倍晋三内閣総理大臣は建国記念の日を迎えるにあたって次のようなメッセージを公表しました。建国記念の日は建国を忍び国を愛する心を養うという趣旨のもとに、国民一人一人が今日の我が国に至るまでの古からの先人の努力に思いを馳せ、さらなる国の発展を願う国民の祝日であります。我が国は四季折々の豊かな自然に恵まれ、長い歴史を経て諸外国に誇れる日本固有の文化や伝統を育んできました。私たちは五穀豊穣を祈り、田畑を共に耕し、水を分かち合い、乏しきは補い合い、共に手を携え助け合う麗しい社会を築いてまいりました。知恵と創意工夫により自然に向き合い、自然との調和を図りながら、科学技術の発展をはじめ、さまざまな分野において人類の営みに大きく貢献してきました。長い歴史の中で我が国は幾度となく大きな困難や過酷な試練に直面してきましたが、その度に先人たちは勇気と希望を持って立ち上がり、一人一人のたゆまぬ努力により今日の平和で豊かな国を築き上げ、自由と民主主義を守り、人権を尊重し、法を尊ぶ国柄を育ててきました。そうした努力の礎の上に今日の発展があります。今を生きる私たちは先人たちの足跡の重みをかみしめ、国際社会とも緊密に連携しながら、この尊い平和と繁栄を次の世代に引き継いでいくため、後限りの力を尽くしてまいります。伝統を守りながら、同時に変化を恐れず、困難な課題に対しても果敢に挑み乗り越えていく。平成の時代においても私たちはそうした努力を積み重ねてまいりましたが、平成のその先の時代に向かって、私たちの子や孫の世代のために今後も努力を重ね、より良い未来を切り開いてまいります。平成最後の建国記念の日を迎えるにあたり、私はその決意を新たにしております。建国記念の日が我が国のこれまでの歩みを振り返りつつ、先人の努力に感謝し、さらなる日本の繁栄を希求する機会となることを切に希望いたします。平成31年2月11日、 内閣総理大臣安倍晋三。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
2月12日から17日まで私は北京に参りまして、中国の専門家たちと意見交換をいたしました。議論の中心になったのはやはり2月27日から28日に、ベトナムのハノイで行われます米朝首脳会談ということでありましたが、中国側の見方ということになりますと、まず第一に、今回の米朝首脳会談というのは、これはいわば米朝交渉の通過点であると、まだ米朝交渉は続くということでありまして、したがって今回非常に大きな成果が出るということは期待できない。しかし次に継続していく、次につないでいくというそういう結果が出るんじゃないかという見方をしておりました。そして2番目に、そのためにですね、米朝両国はそれぞれ譲歩する必要があると、アメリカは北朝鮮の段階的な非核化というものを明確に受け入れる必要がある、非核化というのは一挙にできないから段階的でやるしかないんだということでありますし、一方北朝鮮は、確実にその非核化に向けた核軍縮というものを進めるべきだと、例えばジョンビョンの核施設の凍結解体といったようなものはきちんと進める必要があるということであります。そして、3番目にですが、今回の米朝首脳会談というのが問題解決に向けた通過点だということになりますと、今回の会談で、いわゆるロードマップと呼ばれる今後の理定表ですが、それを米朝で作ることが非常に重要になると、北朝鮮が非核化に向けてどういう行動を、これから具体的な行動を取っていくのか、またアメリカが北朝鮮との関係改善に向けてどういう行動を取っていくのか、そして米朝双方が朝鮮半島の平和構築のためにどういう具体的な共同行動を取るつもりかと、そういったことについてのロードマップを作ることが今後の継続ということを考えれば非常に重要であるという、そういう見方でありましたが、しかし今回中国側の専門家はですね、具体的にこの2月末の米朝首脳会談でどういう合意ができるかということについては特に発言がないといいますか、むしろ私にその内容をどう考えるかを聞いてきましたので、私が中国側に対して言いましたことは、もうまず第一にですね、今回の合意というのはおそらく共同声明以上のものになる、協定あるいは共同宣言といったようなものになるのではないか、そういう可能性があるだろうと、2番目にはその合意の最初にはですね、米朝が、互いに敵対的な意図を持たないということが確認されて、そして互いに相手に対して、核兵器を含めた武力の脅威を与えないと、あるいは武力行使はしないと、相手に対して武力行使はしないということが確認されると、そういう原則を双方が確認することがまず重要であって、その上で昨年の6月のシンガポールにおける米朝首脳会談で合意をいたしました。第一に北朝鮮の非核化、第二に米朝間の 新たな関係の構築、第三に朝鮮半島の恒久的平和体制の構築という、まあ、その3つの問題について、まあ、合意というものができていくんであろうと、まあ、非核化については、まあ、北朝鮮は4ビョンの核施設の凍結、そしてその状態を IAEA の査察を受けて証明するということが考えられますし、それと同時に重要なのは、北朝鮮の核兵器、核技術、あるいは核物質、いかなるものも決して拡散させないということをきちっと約束する、保証すると。これが非常に重要になってくると考えられますし、新たな関係の樹立ということでは、米朝双方が、それぞれの首都にですね、連絡事務所を設置するという可能性がまずあると、まあ、そして今後の関係の進展によってですね、米朝二国間関係を大使級に引き上げると、まあ、そういう合意ができる可能性も十分になるだろうと考えられます。そして朝鮮半島の平和体制構築ということでは、現在の停戦協定を平和協定に変えるのは、まあ、これは米朝だけではできない、南北そしてアメリカと中国の四者会談というものが必要になると、まあ、そういう前提で、まあ、北朝鮮がまずできることは長距離ミサイル発射というものを完全に放棄する、まあ、一方アメリカは米韓合同軍事演習にですね、いわゆる戦略資産を搬入させないと、で、まあ、そういう行動を取ることが、まあ、約束される可能性があると、まあ、以上のような見方を私は紹介をいたしましたが、中国側から特に異論はありませんでした。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、岡田奈々で青春の坂道をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岡田奈々で青春の坂道をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月26日に大阪市で行われた拉致問題を考える国民の集い in 大阪における吉村博文大阪市長の挨拶をお届けします。それではお聞きください。
大阪市長の吉村です。本日は拉致問題を考える国民の集い in 大阪にこのようにたくさんの方お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。また拉致被害者の会の事務局長である横田さん、特定失踪者のご家族の皆さんもお招きしてこの会を開くことができました。北朝鮮による拉致というのは絶対に許されない行為であります。またこれは過去の問題ではなくて現在も進行中の問題で、そして日本国に対する重要な主権の侵害でもあります。まあ、これに対して全国民がしっかりとこの問題を受け止めて立ち上がらなければならないと思います。昨年私はこの集会に参加してこういうふうに言いました。それぞれの参加の皆さん、それは私自身も含めてそれぞれの立場でできることをこれをやっていきましょうということのお話をしました。 私は大阪市長として、外交権のない市町村として何ができるのかというのを考えたときに、やはりこれは市民の皆さんにこの問題が現在も進行しているんだということを広く伝えていくことが重要だというふうに考えました。ですので、それを行動に移すべく、まず昨年のこの集いでやったこと、それを啓発チラシとしてまとめまして、市内のすべての五大市の新聞に織り込みをして79万部の配布をいたしました。合わせてこれはやはり子どもたちにも知ってもらわなきゃいけないと、大阪市内の子どもたちに自分のこととして考えてもらわなきゃいけないということで、大阪の市内の小学校中学校一人一人全員にそのチラシを配布いたしました。これについては賛否両論がありました。学校でなんでそんなものを配るのと反対意見もありましたけれども、これは実行しました。大阪市内の1学年の子どもたちはだいたい2万人です。9学年全部合わせて18万、合計で19万部のチラシを子どもたち、そしてその保護者の皆さんにお渡しをしました。それから大阪市で開催します区民祭りであったり、さまざまな区の行事、そういったところにもこのチラシを配布させていただきました。都合100万枚以上昨年これを配布をして現在も進行形なんだということをお伝えをいたしました。それからドキュメンタリーの映画恵みにつきましても、年1回ということでしたけれども、これを年3回にして放映をしました。アニメ恵みにつきましても市内17区で放映をいたしました。大阪市の中之島本町の中においても拉致問題についてのパネル展というのを開催しました。市長としてできること、そんなに大きなことじゃないかもしれませんが、この問題が現在も進行しているんだということを広く市民の皆さん、子どもも含めたみんなに知ってもらおうという活動に取り組んでまいりました。今年度もこの会を国そして府市一緒に開催できることを嬉しく思います。そして今年この開いたことをまた大阪市民の皆さんにお伝えしてまいりたい。そして国民全体の動きとして、これは絶対に許されないことなんだということを広く伝えて、そして国を突き上げてまいりたい、国と協力してこの問題を解決してまいりたいと思いますので、今後これからも皆さんの絶大なご支持をよろしくお願いいたします。皆さんで頑張っていきましょう。ありがとうございます。
今週は1月26日に大阪市で行われた拉致問題を考える国民の集い in 大阪における吉村博文大阪市長の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく日本各地の地方公共団体においても、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。 日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-35816011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。